広報地流2022年10月号ナンバー1252をお届けします。夏は台風が立て続けにやってきて、暴風や大雨が大変心配されました。地流あたりでは大したことなく済みましたが、各地で大きな被害が出ており、自然の脅威を思い知らされました。さて、10月です。朝晩めっきり涼しくなってきた今日この頃、いかがお過ごしですか？表紙の説明をいたします。地流ドリームマルシェにはしご車がやってくる。消防イベント、もっと知ろうよ救急隊開催。第5回地流ドリームマルシェ。10月1日に開催予定の第5回地流ドリームマルシェでは、消防車や救急車が登場する予定です。キヌーラ東部広域連合の皆さんに協力いただき開催しますので、ぜひお越しください。写真は、キヌーラ東部広域連合局のはしご車が表紙に大きく写っています。表紙の説明を終わります。主な内容を申し上げます。新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ。令和4年度フードドライブを実施します。以上です。
10月の行事予定。今月のイベントや祝日をご紹介。10日月曜日祝日、スポーツの日。16日日曜日、工房命日。旧暦9月21日、工房通り通行規制。以上です。輝く街、みんなの地流。地流市長、林郁夫。10月は食品ロス削減月間です。日本ではまだ食べることができるにもかかわらず、廃棄されている食品、いわゆる食品ロスが年間で約522万トン排出されています。知立市では手つかずのまま捨てられてしまう恐れがある家庭で余っている食べ物を持ち寄り、それらを取りまとめて社会福祉協議会などに寄付する活動、いわゆるフードドライブを毎年開催しており、本年も10月1日から10月31日まで開催します。フードドライブとは、アメリカで食品ロスの削減と生活困窮者支援の目的で始まったと言われており、昨年令和3年開催した知立市におけるフードドライブでは、716.579.5kg もの、まだ食べることのできる食品が集まりました。知立市は内閣府より SDGs 未来都市に選定していただいています。誰一人取り残さない社会、持続可能な社会を作るためにも、ぜひフードドライブへのご理解、ご協力をよろしくお願いします。終わり。
フォーカス・オン・地流。写真で振り返る地流市の1ヶ月。8月30日火曜日、令和4年度地流市有料工事施工業者表彰式。市内工事で卓越した技術力や創意工夫、また困難な条件を克服されながら工事を進められた田淵重設企業機構株式会社、株式会社上新組地流支店、関工業株式会社地流営業所を有料工事施工業者として表彰しました。8月31日水曜日、 絹浦東部広域連合全国消防救助技術大会結果報告。8月26日に東京都立川市で開催された大会において、陸上の部、匍匐救出部門で入賞された絹浦東部広域連合の皆さんが結果報告にお越しになりました。高い技術力で地域を支えていただいております。フォーカスオン知立でした。
第5回知立ドリームマルシェで見よ、伸びるはしご車。時、10月1日土曜日、午前10時から午後3時、小雨欠航。なお、消防イベントは正午まで。ところ、エキタス知立横広場、知立市栄。内容、第5回は、絹浦東部広域連合の協力のもと、消防車、救急車が広場に登場します。子供縁日や美味しい飲食店とキッチンカーなどが出店しますので、ぜひご来場ください。なお、無料駐車場はありません。公共交通機関、または近隣の有料駐車場をご利用ください。イベント紹介、ドリームマルシェ恒例、先着200人に知立名物藤田屋大あん巻きプレゼント、伸びるはしご車1回目、伸びるはしご車2回目、MP たっぷりん賞、和太鼓ダンスショー、詰め放題イベント。なお、イベント内容は急遽変更になることがあります。もっと知ろうよ救急隊、消防体験イベント、やってみよう AED、学ぼう119番通報、作ってみようペーパークラフト、見てみようドローンの仕事、どんな音かな火災警報器、はしご車と記念撮影、初期消火体験で非常食ゲット。お問い合わせは商工観光係電話 95-0125 へどうぞ。
統計情報、9月1日現在、人口、総人口 72,237 人、うち男性 38,161 人、女性 34,076 人、総世帯数 33,099 世帯。8月の交通事故数、人身事故件数14件、1月からの累計104件、死亡者なし、1月からの累計1人、重症者2人、1月からの累計2人、軽症者16人、1月からの累計123人。物損事故件数163件、1月からの累計1356件。8月の刑法犯総数24件、1月からの累計275件。窃盗犯17件、1月からの累計182件、そのうち侵入等なし1月からの累計9件、乗り物等9件、1月からの累計72件、その他8件、1月からの累計101件。8月の火災救急、火災1件、1月からの累計5件、救急296件、1月からの累計2006件。以上、統計情報でした。
新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ。9月6日火曜日時点の情報です。最新の情報は市ホームページ等で確認できます。小児ワクチンの追加接種について、新型コロナウイルスワクチン接種について、5歳から11歳までの人の3回目接種が始まっています。2回目接種から5ヶ月経過した人に接種券を送付します。ワクチンを受ける際には、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について 正しい知識を持っていただいた上で、ご本人の意思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いします。オミクロン株対応ワクチンについて、初回接種、1回目、2回目、接種を終えた12歳以上の住民全員を対象として、オミクロン株対応ワクチン BA.1 の追加接種を令和4年10月から実施します。注意点、令和4年9月末までは従来型ワクチンのみの接種になります。令和4年10月から初回、1回目、2回目接種を終えた12歳以上の人のワクチン接種はオミクロン株対応ワクチン BA.1 へ移行します。オミクロン株対応ワクチン BA.1 は1人当たり1回のみの接種になります。すでに従来型ワクチンを予約済みの人のうち、オミクロン株対応ワクチン BA.1 の接種を希望する人は、現在の予約をキャンセルし、10月以降の日程をご予約ください。厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター、電話 0120-761-770、フリーダイヤルです。土曜日、日曜日、祝日も対応しています。時間は午前9時から午後9時です。知立市新型コロナウイルスワクチン接種専用コールセンター、電話 0566-93-3320、月曜日から土曜日、祝日を除きます。午前9時から午後5時、対応言語は日本語、ポルトガル語、英語、タガログ語、ベトナム語です。お問い合わせは保健センター、電話 82-8211 へお願いします。
ピックアップトピック、知立市からのお知らせ。ご自宅に食べ物眠っていませんか？令和4年度フードドライブを実施します。期間10月1日土曜日から10月31日月曜日まで。フードドライブとは、日本では本来食べられるにもかかわらず廃棄されている食品、いわゆる食品ロスが年間約522万トン排出されています。フードドライブとは、家庭で余っている食べ物を回収し、それらをフードバンクや社会福祉協議会等に寄付する活動です。令和3年のフードドライブでは、716点、579.5kg のまだ食べることのできる食品が集まりました。何をしたらいいの？自宅などで食べられることなく眠っている食品を探してください。それが次の対象品目に該当すれば、回収拠点へ持ち込んでください。対象品目、玄米、2020年産以降、白米、2020年産以降、かつ精米後半年以内、缶詰、肉、魚、野菜、果物など、レトルト食品、カップ麺、カレーなど、乾物、パスタ、うどん、そば、フリーズドライ食品など、ギフト、お歳暮、お中元などの余剰品、お菓子、調味料、飲料、ペットボトル飲料、缶ジュースなど、乳幼児用食品、粉ミルク、離乳食など、対象外のもの、賞味期限、成分表示が明記されていない食品。賞味期限が令和4年12月15日以前の食品。開封されている食品。生鮮食品。肉類、魚介類、生野菜。冷蔵、冷凍食品。アルコール、みりん、料理酒は除きます。医療用医薬品。日本語表記のない食品は除きます。回収拠点。1. 知立市役所。回収時間
午前9時から午後5時、土曜、日曜、祝日を含む毎日。平日の場合は環境課へ、土曜、日曜、祝日の場合は休日窓口へ。2. グリーントラスト NPO 法人知立市牛田町。回収時間午前9時から正午と午後1時から5時。祝日を除く月曜日から金曜日。 3. 知立市観光交流センター知立市中町中。回収時間午前10時から午後4時。木曜日から月曜日。引き渡しまでの流れ。自宅から回収拠点。直接知立市社会福祉協議会等に引き渡し、またはセカンドハーベスト名古屋 NPO 法人から地域の福祉団体や施設等へ配布します。10月は食品ロス削減月間です。食品ロス削減に取り組みましょう。知立市は2050年ゼロカーボンシティを表明しました。お問い合わせは環境課ごみ減量係、電話 95-0126 へどうぞ。
市議会ニュース8月臨時会の報告。就任挨拶、議長中野智樹。市民の皆様には平素より知立市政並びに市議会に対し格別のご理解とご支援を賜り、心より厚くお礼申し上げます。この度、8月臨時会におきまして、議員各位のご推挙により、第55代議長に就任いたしました。その責務を果たすべく、引き続き全力を傾注して職務に当たる所存でございます。さて、振り返れば、新型コロナウイルス感染症第5波による緊急事態措置の実施、また第6波によるまん延防止等重点措置の実施などにより、先行き不透明な市政運営、議会運営となったことが思い返されます。しかしながら、先行きが見通せない状況であるからこそ、市民の皆様からは、議決機関としての議会として、市民の視点に立脚した施策の評価機能、そして何よりも政策立案機能が強く求められました。そのような状況の中、コロナ禍にあっても、活動を止めない、議論を止めない、公開をやめないをスローガンに、政策決定を行う議会の質の向上を推進してまいりました。タブレット導入により、ICT 技術を活用することが可能となり、オンライン委員会運営要項の制定、オンラインと対面のハイブリッドによる議会報告会の実施、さらには、昨年に発足した市議会モニターの皆様からのご指導ご助言により、市議会の公平かつ民主的な運営や市民に開かれた議会の推進に議員一人一人が改善を提案し実践してまいりました。そして肝心な政策立案能力強化の面についても、各常任委員会が選定した市政課題に1年をかけて調査研究に取り組み、7月と8月に市当局に対し政策提言を行った次第でございます。議会といたしましては、提言のみに終わらせず、実現に向けて市議会一丸となって引き続き取り組んでまいります。そして最後に、今回の改選では20人の定数の中、8人の新しい力を迎えることとなり、新たな視点、より多様な視点により議会活動を通じ市政課題に取り組んでいくことなります。これからも議論を尽くしながら、本市にとって最良の意思決定が引き続き担保できる環境整備に議長職として務め、何よりも議員全員が力を合わせ、市民の皆様に開かれた議会運営に取り組んでいくことをここに決意する次第でございます。つきましては、何とぞ皆様方のご支援、そしてご指導とご鞭撻を心よりお願い申し上げまして、議長就任の挨拶とさせていただきます。
就任挨拶、副議長、神谷文明。 市民の皆様におかれましては、日頃より知立市議会に対しまして、格別なるご理解とご協力を賜り、心より感謝とお礼を申し上げます。この度、8月26日の臨時会におきまして、議員各位のご推挙により、副議長に就任させていただきました。その責務の重さを痛感いたしますとともに、微力ではございますが、議長の補佐役として、民主的かつ公正公平に議会運営に当たらせていただき、市民の皆様に開かれた、より一層信頼される市議会を目指してまいりますので、よろしくお願いいたします。さて、今回の改選では、定数20人中7人が新人、1人が元職、また立候補者も20名で、無投票当選という結果になりました。これまでの選挙の記録を調べてみますと、知立市議会議員選挙は今回で13回目。無投票当選は昭和57年の第3回選挙、平成6年の第6回選挙に続き3回目になります。一方、知立市議会では平成22年以来、議会改革を着々と進め、早稲田大学マニフェスト研究所が発表した2021年議会改革度ランキングでは、全地方公共団体議会1788、47都道府県議会、815市区議会、926町村議会中、総合第24位と極めて上位に位置しております。このように議会改革を市議会挙げて努力しているにもかかわらず、無投票当選という現実を受け入れがたいところでもありますが、まだまだ市民の皆様に市議会の活動を理解していただく努力が足らないものと反省しつつ、より一層市民福祉の向上と市政の発展に全力で臨む決意でございます。市民の皆様のご支援、ご協力をお願い申し上げ、副議長就任の挨拶とさせていただきます。終わり。
知立市議会8月臨時会が8月26日金曜日に開催され、正副議長、各委員会の正副委員長など、市議会の役員改選が行われました。各役員、議員の所属委員会などは次の通りです。継承略、順不同で読み上げます。議長、中野智樹。副議長、神谷文明。監査委員、石川智子。企画文教委員会。委員長、中島清。副委員長、佐藤治。委員として、柴田勝、石川智子。川島拓郎、金子義信、田中武、市民福祉委員会、委員長、那須幸子、副委員長、上浅田を、委員として、島田義雄、岩城道夫、杉浦光一、中島隆、小林昭一、建設水道委員会、委員長、神谷文明、副委員長、山崎良二、委員として、久世康夫、河合正彦、中野智樹、永田達也、予算決算委員会、委員長、杉浦光一、副委員長、小林昭一、委員として、島田義雄、柴田勝、久世康夫、岩城道夫、中島清、石川智子、川島拓郎、河合正彦、金子義信、那須幸子、神谷貞夫、山崎良二、中野智樹、神谷文明、中島隆、小林昭一、委員として、柴田勝、久世康夫、岩城道夫、中島清、石川智子、川合正彦、金子義信、那須幸子、神谷文明、中島隆、佐藤治、田中武、永田達也、 議会運営委員会、委員長永田達也、副委員長那須由紀子、委員として中島清、杉浦光一、佐藤治、田中武、治療駅周辺整備特別委員会、委員長佐藤治、副委員長永田達也、委員として柴田勝、久世康夫、岩木道夫、川島拓郎、金子義信、神谷貞夫、中野智樹、小林昭一、議会改革特別委員会、委員長石川智子、副委員長杉浦光一、委員として島田義雄、中島清、河合正彦、那須由紀子、山崎良二、神谷文明、中島隆、田中武、刈谷治療環境組合議会議員、金子義信、山崎良二、中野智樹、中島隆、小林昭一、衣浦東部広域連合議会議員、中島清、杉浦光一、河合正彦、以上の皆さんです。お問い合わせは、議事課庶務係、電話 95-0137 へどうぞ。
65歳以上のインフルエンザ予防接種が始まります。インフルエンザは普通の風邪と違い、いきなり高い熱が出て、頭痛、関節痛、筋肉痛などを伴い、強い全身倦怠感に襲われ、気管支炎、肺炎など合併症を起こし、重症化しやすいのが特徴です。特に65歳以上の高齢者や慢性疾患患者で入院や死亡の危険が増加するという点でも、普通の風邪とは異なります。早めに予防接種を受けて予防しましょう。実施期間、10月1日土曜日から令和5年1月31日火曜日。実施期間、市内指定医療機関、なお直接医療機関に予約してください。市外にかかりつけ医がいる人や長期入院で市内での接種が困難な人で、市外での接種を希望される人は接種前に保健センターへ申請の手続きが必要になる場合があります。詳しくは対象者に通知している案内をご確認ください。対象、昭和32年12月31日以前に生まれた治療市民、接種できるのは65歳のお誕生日以降です。60歳以上65歳未満の市民で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する人、及び人免疫不全ウイルスによる免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する人は、対象になる場合がありますので、保健センターへご相談ください。持ち物、予診票兼接種券、健康保険証、健康手帳。なお、予診票兼接種券を9月下旬に個別通知しています。対象者で通知の届かない人は、保健センターにお問い合わせください。費用、無料。なお、個別通知の案内には、接種費用1000円と記載されていますが、実費負担はありません。お問い合わせは、保健センター、電話 82-8211 へお願いします。
国民年金、こんな時は忘れず届け出を。 国民年金は日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人が加入する制度です。届出を忘れると将来受け取る年金額が少なくなったり、受けられなくなったりする場合があります。次のような時は忘れずに届出をしましょう。こんな時、どうする、届出先、手続きに必要なものの順にお知らせします。会社を退職した時、国民年金に加入の手続き、被扶養配偶者も同様、国保医療課、国保年金係、基礎年金番号のわかるもの、年金手帳もしくは基礎年金番号通知書など、資格喪失証明書、離職証明書など、結婚や退職などで配偶者の扶養になったとき、第3号被保険者への種別変更の手続き、配偶者の勤務先、配偶者の勤務先にお尋ねください。配偶者の扶養から外れたとき、離婚、収入増等、第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続き、国保医療課、国保年金係、基礎年金番号のわかるもの、年金手帳もしくは基礎年金番号通知書など、資格喪失証明書、第3号被保険者の配偶者が会社を変わったとき、引き続き第3号被保険者となる手続き、配偶者の新しい勤務先、配偶者の勤務先にお尋ねください。第1号被保険者が出産するしたとき、産前産後免除の申請、国保医療課、国保年金係、基礎年金番号のわかるもの、年金手帳もしくは基礎年金番号通知書など、母子健康手帳など、海外に移住するとき、任意加入の手続き、国民年金をやめる手続き、国保医療課、国保年金係、基礎年金番号のわかるもの、年金手帳もしくは基礎年金番号通知書など、年金の受給資格が足りないとき、任意加入の手続き、60歳から70歳未満の人が対象、国保医療課、国保年金係、仮屋年金事務所でも手続き可能、基礎年金番号のわかるもの、年金手帳もしくは基礎年金番号通知書など、預貯金通帳、預貯金通帳届出印、年金額を満額に近づけたいとき、任意加入の手続き、60歳から65歳未満の人が対象、国保医療課、国保年金係、仮屋年金事務所でも手続き可能、基礎年金番号のわかるもの、年金手帳もしくは基礎年金番号通知書など、預貯金通帳、預貯金通帳届出印、年金手帳もしくは基礎年金番号通知書をなくしたとき、再交付の手続き、第1号被保険者から国保医療課、国保年金係、急ぎの場合は仮屋年金事務所でご相談ください。第2号被保険者、厚生年金に加入している人から勤務先または年金事務所、第3号被保険者から配偶者の勤務先または年金事務所、マイナンバーカード、通知書または本人を確認できるもの、以上、国民年金、こんな時は忘れず届出をでした。お問い合わせは、国保医療課、国保年金係、電話 95-0123 へどうぞ。
愛知県政150周年記念事業、町の魅力再発見、第14回 ワクワクウォーキング、チリフの歴史と自然の散歩道。空澄む季節、秋の気配を感じながら、チリフの歴史と自然の散歩道を歩いてみませんか？観光ガイドボランティアの会による簡単なガイドもあります。今回は東海道松並木と来光寺をめぐるルートです。歴史と文化が香る道を皆さんで一緒に歩いてみませんか？参加者に記念品をお渡しします。数に限りがありますので、あらかじめご了承ください。時、11月5日土曜日、集合、午前8時30分から9時30分、終了、午前11時30分。受付の済んだ人から順次出発します。ところ、お囃子公園、コース、約 4.2km、お囃子公園から、東海道松並木、牛橋公園、来光寺、お囃子公園までです。持ち物、水筒、帽子、タオルなど、費用は無料です。申し込みは不要です。当日、直接集合場所へお集まりください。その他、履き慣れた運動靴、身軽な服装でご参加ください。当日、体調の悪い人は参加をご遠慮ください。新型コロナウイルス感染症の拡大状況などにより、イベントの中止や内容の変更をする場合があります。小雨欠航ですが、当日判断に迷う場合は、090-2262-9229、事務局にご連絡ください。当日のみ有効です。イベント中止の場合は、市ホームページでもご案内します。怪我などについて応急の処置は行いますが、その後の責任は負いかねますのでご了承ください。駐車場については近隣に市役所駐車場がありますが、数に限りがありますので、なるべく公共交通機関をご利用ください。お問い合わせは都市計画課内チリフ散歩道協議会事務局、電話 95-0129 へお願いします。
図書館資料館祭り。図書館資料館に親しみを持ち、たくさんの皆さんに足を運んでいただくため、読書週間10月27日から11月9日に合わせ、毎年図書館資料館祭りを開催しています。ピックアップイベント、図書館のイベント、覆面本 X、時10月8日土曜日から本がなくなるまで、ところ、図書館1階、開花。人形劇、講演会。時、11月6日、日曜日、午前10時からと午前11時から。ところ、図書館2階、視聴覚室。映画上映会。時、10月8日と11月12日、いずれも土曜日、午前10時からと午後2時から。ところ、図書館2階、視聴覚室。歴史民俗資料館のイベント、土器作り講座、時10月30日日曜日、午後1時30分から4時、ところ、図書館2階、視聴覚室。土器焼き、時11月27日日曜日、午前10時から正午、ところ、荒神切遺跡、西中町です。図書館の催し、お話し会、時10月6日木曜日午前11時から、ところ図書館1階お話しコーナー、内容、絵本、さつまのお芋、大型絵本、線路は続く、紙芝居、のびたのびた、人形、大きな株、行う人、読み聞かせグループ、ぼちぼちの会、定員先着順で7組。ブックカバーを作ろう。時10月15日土曜日午後2時から2時45分。ところ図書館2階視聴覚室。絵本で遊ぼ。親子で絵本のひとときを。時10月29日土曜日第1部午前10時から10時40分。対象0歳。3ヶ月から1歳未満。 第2部午前11時から11時40分対象1歳から3歳ところ図書館2階視聴覚室講師北川美智子さん読み語りサークルタンポポ代表定員先着順で7組申し込みは10月15日土曜日から図書館カウンターへ電話受付は10月18日火曜日午前9時から大型紙芝居地流の昔話地流で語り継がれてきた昔話を大型紙芝居で上演します時10月30日日曜日午後2時30分からところ図書館1階お話コーナー内容、そばの茎はなぜ赤い、沢渡川、行う人、民話松の会、対象、どなたでも、定員先着順で7組。絵本の時間、時10月6日、13日、20日、27日、いずれも木曜日、午後2時30分から、20日は午前11時からも行います。ところ、図書館1階お話コーナー、内容、絵本の読み聞かせ、ミニブックトーク、紙芝居など、行う人、図書館職員、ボランティア、定員先着順で7組。紙芝居の会、時10月15日土曜日午後2時30分から、ところ、図書館1階お話コーナー、内容、いっぱいついてる、タム君の太鼓。行う人、青みの会朗読グループ、定員先着順で7組。ストーリーテリング。ストーリーテリングとは、語り手が言葉だけで伝えるお話を聞きながら、その場面や情景を自由に想像してお話の世界を楽しむことです。時、10月22日土曜日午前11時から、ところ図書館2階視聴覚室、内容、僕逃げちゃうよ、マーガレット・ブラウン作。犬と鶏、石井桃子作。三枚のお札、日本の昔話。対象、どなたでも、小さいお子さんは保護者の膝で。定員、先着順で20人。手作りカード教室、時、11月5日土曜日、午前第1部、午前9時30分から10時30分。午前第2部、午前10時45分から11時45分、午後の部、午後2時30分から3時30分、ところ図書館2階視聴覚室、お問い合わせは図書館、電話 83-1131、歴史民俗資料館、電話 83-1133 へお願いします。
マイナンバーカードを作りませんか？マイナンバーカード、これからの暮らしに手放せない一枚。本人確認書類として使える。マイナンバーと本人確認書類が同時に必要な場合も、これ一枚で OK。他にもライブ会場の入場や会員登録など幅広く使えます。コンビニで各種証明書が取得できる。忙しくて市区町村の窓口に行けないときも、コンビニで住民票の写しなどの公的な証明書を発行できます。健康保険証としても使える。本人が同意すれば、全国どこにいても医療機関や薬局で過去の服薬履歴や特定健診情報などが確認できます。給付金の受け取りがスマートに、公金受取口座を登録することで、年金や児童手当など、今後申請をするときに、口座情報の記入や通帳の写しなどを提出する必要がなくなります。オンラインで行政手続きができる。確定申告、e-tax をはじめ、子育てなどに関する手続きも、オンライン申請で便利に行えます。新型コロナワクチン接種証明書がスマートフォンアプリで発行できる。日本国内用と海外用の接種証明書をスマートフォンアプリで取得でき、
アプリを起動すればいつでも表示できます。便利なマイナポータルが使える。ご自身の情報の確認やオンライン申請ができる自分専用サイト、マイナポータルが使えるようになります。民間のサービスにも拡大中、各種オンライン決済サービスにおける口座登録、オンラインでの住宅ローン契約や証券口座開設などの時に使えて、書類郵送などの手間がかかりません。市民課窓口では、マイナンバーカードの申請を写真撮影を含め無料でサポートしています。ぜひご活用ください。お問い合わせは市民課旅券庶務係、電話 95-0124 へどうぞ。以上でピックアップトピックを終わります。
暮らしのお知らせ。姿勢トピックス。全国地域安全運動、秋の安全なまちづくり県民運動、10月11日火曜日から20日木曜日。全国地域安全運動の実施に合わせて、安城警察署、安城地流防犯協会と連携して、秋の安全なまちづくり県民運動を展開します。運動重点、特殊詐欺の被害防止、侵入盗の防止、自動車盗の防止、子どもと女性の犯罪被害防止、暴力追放運動の推進、三内運動プラスワン、暴力団を利用しない、暴力団を恐れない、暴力団に金を出さない。プラスワン、暴力団と交際しない。詐欺の手口、犯人が固定電話に市役所等を語って電話し、医療費等の還付金があるなどと説明してコンビニに誘導し、 ATM を操作させ犯人の口座に送金させる手口が多発しています。要注意、ATM で医療費等が還付されることはありません。お問い合わせは安心安全課防犯交通係へ。電話 95-0115 へどうぞ。自転車の鍵かけとツーロック推奨キャンペーン。市内駐輪場等で無施錠による自転車盗被害が急増しているため、市では秋の安全なまちづくり県民運動期間に合わせ次のキャンペーンを実施します。当日は地元サッカーチームワイバンと山本学園の生徒も参加します。時10月18日火曜日午後4時から。なお、啓発物品がなくなり次第終了します。ところ、栄駐輪場、堀切駐輪場、地流駅周辺。内容、自転車利用者に対して、駐輪場内で施錠とツーロックを呼びかけます。お問い合わせは、安心安全課、防犯交通係。電話 95-0115 へどうぞ。
住民票の写し等の交付にかかる本人通知制度。この制度は、住民票の写しや戸籍の謄本・証本などを本人の代理人や第三者に交付した場合、事前に登録した人に対して交付した事実を通知するものです。これにより、住民票の写しなどの不正請求の早期発見などが可能になり、個人の権利侵害の未然防止につながることが期待できます。登録できる人、知立市の住民基本台帳または戸籍に記載されている人、過去に記載されていた人、登録期間、登録日から3年間、なお、登録期間満了日の1ヶ月前から登録を更新することができます。対象となる証明書、住民票、除かれた住民票を含みます、の写し、 戸籍、除籍を含みますの謄本、証本、戸籍の不評の写しなど。通知対象、代理人または第三者からの請求により住民票の写しなどを交付したとき、ただし国や地方公共団体からの請求などの場合は除きます。申し込みお問い合わせは、本人確認書類、運転免許証、パスポートなどを持参の上、市民課戸籍住民係へお願いします。電話は 95-0152 です。陰性委員の高齢者実態調査にご協力ください。高齢者の皆さんが地域で安心して暮らすことができるよう、地域の民生委員に協力いただき、市内にお住まいの一人暮らしの高齢者と高齢者のみの世帯について世帯状況などを調査しています。調査のため担当地区の民生委員が対象者の自宅を訪問します。昨年までの調査で電話番号が判明している人は電話調査の場合があります。調査結果は市の高齢者福祉施策の基礎資料とします。困りごと相談や生活支援の必要な人については担当地区の包括支援センターへつなぎ、後日包括支援センターの職員が訪問等を行います。本調査の趣旨をご理解の上、ご協力をお願いします。調査内容、緊急連絡先、世帯状況、調査期間10月から12月、対象、令和4年9月1日基準日時点で住民登録がある70歳以上の一人世帯、または75歳以上の高齢者のみで構成する世帯。お問い合わせは長寿介護課長寿係、電話 95-0150 へお願いします。戦没者等のご遺族の皆さんへ、第11回特別弔慰金の申請を受け付けています。第11回特別弔慰金の請求期限が近づいています。請求期限を過ぎると弔慰金を受ける権利がなくなりますのでご注意ください。対象、戦没者等の死亡当時の遺族で、令和2年4月1日基準日において恩給法による公務扶助料や戦傷病者、戦没者、遺族等援護法による遺族年金等を受ける人がいない場合に、優先順位の遺族1人に支給されます。支給内容、記名国債、額面25万円、5年償還、請求期間令和5年3月31日まで、請求窓口、福祉課保護援護係。お問い合わせは福祉課保護援護係、電話 95-0149 へどうぞ。ネーミングライツパートナーを募集しています。市では公共施設を有効活用し、新たな自主財源の確保と知名度、集客力、サービスの向上を図ることを目的として、次の施設においてネーミングライツパートナー以下パートナーを募集しています。募集施設、昭和グランド、テニス、昭和テニスコート、新地公園、知立市図書館、知立市歴史民俗資料館。ネーミングライツとは、公共施設に企業名や商品名等を冠した愛称を付けられる権利のことです。愛称はホームページや市が発行するパンフレット等で積極的に使用します。またパートナーはホームページ等でパートナーであることを PR することができます。愛称の使用期間、締約締結後5年以上10年以内。ネーミングライツ料、消費税及び地方消費税は別途必要です。昭和グランド、昭和テニスコート、年額60万円以上、新地公園、年額30万円以上、知立市図書館、知立市歴史民俗資料館、年額100万円以上。申し込み、各施設の所管課で随時受け付けています。毎月月末締め切り。お問い合わせはネーミングライツ制度に関するお問い合わせ、企画政策課地方創生 SDGs 係、電話 95-0114 へどうぞ。議会報告会を開催します。市議会主催の議会報告会を開催します。時、 11月5日土曜日午後1時30分から、所、杉薬局治療福祉アリーナ地下1階会議室。内容、議会の報告、意見交換会等。お問い合わせは、議事課、庶務係、電話 95-0137 へどうぞ。
高齢者、障害者の布団の洗濯乾燥サービスの利用について。時、回収日、11月17日木曜日、18日金曜日。配達日、11月24日木曜日、25日金曜日。いずれも午前8時30分から正午、または午後、正午から午後3時。なお、時間の指定は午前、午後のみです。内容、掛け布団、敷布団、毛布各1枚の洗濯乾燥。ただし、マットレス、羊毛布団など、特殊な布団は除きます。同じ種類を2枚申し込むことはできません。希望者は、代わりの布団を無料で借りることができます。対象、1、おおむね65歳以上の一人暮らしの人、2、おおむね65歳以上で介護保険の要介護4、5の認定を受けた人、3、身体障害者手帳1級、2級または療育手帳 A 判定の人、定員、午前各日10人、午後各日20人、いずれも先着順です。費用無料。申し込みお問い合わせは、10月14日金曜日までに、長寿介護課長寿係、電話 95-0150 へお願いします。なお、過去に利用したことがある人は、電話で申し込みできます。次回は2月実施予定です。詳細は1月号の広報でお知らせします。令和4年度、知立市消防団観閲式。観閲式は、知立市消防団の日頃の訓練成果を市民の皆さんや消防団にご協力いただいている関係者に披露するものです。服装点検、車両点検、双方訓練などのほか、有料消防団員の表彰を行います。時、10月16日日曜日午前10時から、ところ、知立中学校校庭。雨天の場合は、知立中学校体育館で式典のみを行います。お問い合わせは、安心安全課防災係、電話 95-0160 へどうぞ。鬼怒浦東部広域連合ニュース。8月24日水曜日に、令和4年第2回鬼怒浦東部広域連合議会定例会が、広域連合会議議場、刈谷市役所9階、議会会議室で開催されました。議会では、一般質問、令和3年度鬼怒浦東部広域連合一般会計繰り越し免許費の繰り越しの報告のほか、令和3年度鬼怒浦東部広域連合一般会計歳入歳出決算認定、鬼怒浦東部広域連合職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定、事故による損害賠償の額の決定及び和解、令和4年度鬼怒浦東部広域連合一般会計補正予算についての計4議案が原案通り可決されました。令和3年度鬼怒浦東部広域連合一般会計歳入歳出決算を認定。今議会で認定された令和3年度一般会計歳入歳出決算についてお知らせします。歳入総額は59億8724万8588円。歳出総額は57億8232万5740円。差し引き残額2億492万2848円となりました。歳入では関係市の分担金が51億6153万 975円で全体の 86.2% を占めています。歳出では消防費が55億7564万3298円で全体の 96.4% を占めています。お問い合わせは衣浦東部広域連合事務局総務課電話 63-0131 へどうぞ。
催しのお知らせ。停車でパテオ。時10月28日金曜日。午後1時。午後1時30分。午後2時。午後2時30分。午後3時。時間を区切っての予約制です。ところ、文化会館、茶室、石種、サララ会、裏千家。費用、茶券1人100円。お申し込みは、9月27日火曜日午前10時から電話で文化会館、電話 83-8102 へ。翌日からは窓口でも受け付けます。お問い合わせは、文化会館パテオチル、電話 83-8100 へどうぞ。二都社公演46、歌わせたい男たち、時12月17日土曜日、午後2時開演、午後1時15分開場。ところ文化会館、柿翼ホール。作演出、永井愛。出演、木村みどり子、相島和幸、山中隆、他の皆さん。お問い合わせは、文化会館、パテオチル。電話 83-8100 へどうぞ。第37回公募。知立市美術展、第17回小中学生美術展、第37回公募知立市美術展、公募で出品され、多くの皆さんの力作が展示されます。展示作品、日本画、水墨画、洋画、書、篆刻、刻字、写真、工芸美術、陶芸、人形、染色、切り絵、ガラス、金庫、木竹。第17回小中学生美術展。知立市各小中学校で校内審査をし、選考された作品展です。テーマ、大好き、知立、知立の街角。知立の宝物、未来の知立など、テーマは自由。時、10月6日木曜日から9日日曜日午前10時から午後5時、最終日は午後4時まで。表彰式、10月9日日曜日午後2時、ところ文化会館。お問い合わせは、文化会館内文化協会事務局、電話 83-0151、 火曜日から金曜日の午前10時から午後4時。県文連西三河部芸能大会、時10月23日日曜日午前9時30分から、会場は午前9時10分。ところ文化会館柿翼ホール。内容、12年ぶりに知立市で開催します。西三河各市町旧市一町の芸能発表を心ゆくまでお楽しみください。費用は無料。お問い合わせは、文化会館内文化協会事務局、電話 83-0151、火曜日から金曜日の午前10時から午後4時までです。
文化協会月釜茶会、時 10月9日日曜日午前10時から午後3時まで、所知立文化広場、費用茶券一席500円、席主総編流中野宗信。お問い合わせは文化会館内文化協会事務局電話 83-0151。 火曜日から金曜日の午前10時から午後4時までにお願いします。第23回市民芸術祭民謡歌謡の集い、時10月29日土曜日午後0時30分から、所文化会館花勝負ホール。お問い合わせは文化会館内文化協会事務局電話 83-0151。 火曜日から金曜日の午前10時から午後4時までにお願いします。歴史民族資料館の催し企画展近代の旅三河の魅力探しに出発進行。今年は日本に鉄道が開業して150周年にあたります。鉄道開業以降、各地に鉄道網が張り巡らされ、長距離の移動が身近になりました。この鉄道網の発達は人々の旅行にも影響を与え、大正時代から昭和時代初期にかけて観光ブームが到来します。また観光案内パンフレットや鳥観図の制作も盛んになりました。本企画展では当時のパンフレットやそこに描かれた鳥観図、絵はがきなどを展示し、この地域の魅力を紹介します。時10月8日土曜日から11月15日火曜日まで、午前9時から午後5時まで。なお祝日を除く月曜日10月28日は休館です。展示会のため10月5日水曜日から10月7日金曜日は臨時休館します。所歴史民族資料館1階展示室、費用無料。お問い合わせは歴史民族資料館電話 83-1133 へどうぞ。安城市出身期待の若手演奏家登場、清水陽平バイオリンリサイタル、時11月6日日曜日午後2時30分開演、午後2時開場。所リリオコンサートホール。出演清水陽平バイオリン、重松義孝ピアノ。プログラム、フォーレバイオリンソナタ第2番、ブラームスバイオリンソナタ第2番ほか。費用全自由席リリオ友の会1500円、一般1000円、学生小学生から大学院生1000円。なお未就学児のご入場はご遠慮ください。チケット発売中です。お問い合わせはリリオコンサートホール電話 85-1133 へどうぞ。リリオミニコンサートボリューム13、ピアノで奏でる名曲の花束、森幸子のピアノの世界。時10月21日金曜日午前11時30分開演、午前11時10分開場。所リリオコンサートホール。出演森幸子ピアノ。プログラムベートーベンエリーゼのためにほか。費用全自由席リリオ友の会と一般500円。なおチケットレス当日払い。事前予約制、未就学児の入場はご遠慮ください。お問い合わせはリリオコンサートホール電話 85-1133 へどうぞ。地元調味料を使って和食料理を作りましょう。知っているようで知らない地元調味料を使った料理を食育ボランティアの食友さんと作ってみませんか。時11月10日木曜日午前10時から午後1時。受付は午前9時45分から。所保健センター調理室。講師食育友達の会。定員先着順で16人。 費用1人500円、持ち物、エプロン、三角巾、筆記用具など、お申し込みお問い合わせは10月3日月曜日から電話で、保健センター電話 82-8211 へどうぞ。ガイドと街歩き、チリフブラッドツアー、第2回チリフ宿巡り、東見附から西見附、参加者募集。市内には観光名所や史跡など多くの見どころがあります。これらの見どころを観光ガイドボランティアと一緒に回りませんか？当日は歩きやすい服装、靴の着用をお願いします。時、11月19日土曜日、午前10時から正午予定。なお、雨天時は中止。コース、観光交流センター集合から、トンヤバート、山町出し倉、少年寺、中新町出し倉、本陣跡、本町出し倉、地流古城跡、総持寺周辺まで解散。出し倉は外観。対象、どなたでも、小学生以下は保護者同伴。定員、先着順で10人。最小最高人数4人。費用、無料。申し込みお問い合わせは10月17日月曜日から11月10日木曜日まで。2、電話または直接経済課商工観光係。電話 95-0125。もしくは観光交流センター。電話 55-6302 へどうぞ。なお、火曜日、水曜日は経済課、土曜日、日曜日、祝日は観光交流センターでのみ受け付けます。
講座のお知らせ。歯科健康講座。お口を若々しく健康に保ちましょう。オーラルフレイルについて。時、11月10日木曜日、午後2時から3時。ところ、保健センター2階。講師、八津田ファミリー歯科医院、片岡直一医師。費用は無料です。定員は先着順で40人。申し込みお問い合わせは10月3日月曜日から電話、メールまたは直接保健センター、電話 82-8211 へお願いします。老人福祉センター講座、スマートフォン講座、もっとわかるスマートフォン体験教室基本編、時10月20日木曜日、午後1時30分から3時30分。内容、LINE や乗り換え案内、YouTube といった人気のアプリを一から丁寧にご紹介します。講師、ソフトバンク株式会社、スマホアドバイザー。対象、60歳以上の市民、スマートフォン所有の有無は問いません。定員、20人、最小最高人数、5人。申し込み多数の場合は抽選です。申し込みは10月1日土曜日から7日金曜日まで。受講決定は10月8日土曜日午後から電話連絡します。健康講座、眠りのメカニズム、時11月9日水曜日、午後1時30分から3時。内容、同じ時間寝ていても疲れが取れないのはなぜでしょうか。眠りのメカニズムを紐解いて、自分自身に合った眠り方を見つけましょう。講師、フランスベッド株式会社。対象、市内在住で60歳以上の人。定員30人。申し込み、10月15日土曜日から21日金曜日。各講座共通。費用は無料です。申し込みお問い合わせは、杉薬局地流福祉アリーナ内、老人福祉センター、電話 55-1804 へお願いします。市内で実施しているデジタル活用支援講座のご案内。デジタル活用支援講座とは、マイナンバーカードやマイナポータル、e-tax、オンライン診療の利用方法などを学べるスマホ教室です。 総務省の利用者向けデジタル活用支援推進事業の一環としてソフトバンクが実施しています。実施場所、予約連絡先、ソフトバンク地流店、電話 84-6088、 ソフトバンクギャラリエアピタ地流店、電話 83-5888。 お問い合わせは企画制作課DX 推進係、電話 95-0145 へお願いします。
募集のお知らせ。リユースマーケット出店者募集。時、11月12日土曜日午前10時から11時30分雨天中止です。ところ、地域福祉センター内、福祉の里八つ田南駐車場、メープル欅駐車場。対象、事業目的でない一般の人、市外在住の人も可能です。出品できるもの、家庭から出た使用可能な不要品、手作り品など。出品できないもの、使用不可能なもの、汚れているもの、大型家電、生き物、期限切れの食品、生鮮食品など。ブースの大きさ、間口3メートル×奥行き2メートル。定員20ブース、複数申し込み不可で、先着順です。なお、場所の指定はできません。市内在住の人が優先です。費用は無料です。お問い合わせは、環境課ごみ減量係、電話 95-0126 へどうぞ。スポーツのお知らせ。オクトーバーラン&ウォーク2022に参加しよう。スマートフォンの専用アプリを使用し、歩数、走行距離を個人や市町村対抗のランキングで競うイベントです。時、10月1日土曜日から31日月曜日。内容、ウォーキングの部、ランニングの部。費用は無料です。参加方法、ウォーキングの部はスポーツタウンウォーカーアプリ、ランニングの部はたったアプリをダウンロードしてください。申し込み、10月31日月曜日までです。なお、開催期間中も申し込みできます。お問い合わせは、杉薬局地流福祉アリーナ、電話 82-5151、午前9時から午後5時、祝日を除く月曜日は休館です。杉薬局地流福祉アリーナ無料開放及び市民体力測定。時、10月10日月曜日祝日。無料施設開放。午前9時から午後9時30分。ただし、市競技場については、午後1時から開放します。体力測定、午前9時30分から11時30分。ところ、杉薬局地流福祉アリーナ。対象は、市内在住、在勤、在学の人です。無料開放施設、利用可能競技、主競技場、バドミントン、ソフトバレーなど、卓球場、卓球、柔道場、柔道、エアロビなど、剣道場、剣道、空手など、弓道場、弓道、ランニングコース、ジョギングなど、トレーニング場、講習済み者のみ。体力測定種目、握力、上体起こし、長座体前屈、立ち幅跳び、海岸片足立ち、反復横跳び。お問い合わせは、杉薬局地流福祉アリーナ、電話 82-5151 へ、午前9時から午後5時、祝日を除く 月曜日は休館です。なお、フットサルなど施設を独占するような競技はお断りする場合があります。柔、剣、弓道場は裸足でご利用ください。それ以外の施設では、室内専用運動靴が必要です。ポールウォーキングをしませんか？誰もが手軽に楽しめるスポーツとして、ポールウォーキングツアーを開催します。時、11月6日日曜日、午前8時30分、知立市役所第一駐車場集合、出発。ところ、知立中学校桜並木を得て、文化会館を巡ります。対象、市内在住、在勤、在学、費用、保険料。お申し込み方法等詳細は、市ホームページをご覧ください。お問い合わせは、杉薬局知立福祉アリーナ、電話 82-5151、午前9時から午後5時、祝日を除く月曜日休館です。
みんなの掲示板、行政書士による書類作成無料相談会、時10月17日月曜日午後1時から4時、ところギャラリエアピタ知立店1階、内容相続、遺言、営業許可、農地転用、自動車登録、車庫証明、在留資格など行政手続き及び書類作成について。お問い合わせは愛知県行政書士会壁会支部、電話 91-6508。 ナスモルラボ専門講座、平家ボタルの育て方講座、ホタルを育ててみませんか？時10月1日土曜日午前10時から、ところ知立市中央公民館大会議室。対象どなたでも、家でホタルを飼育したい人。お問い合わせは NPO 法人ナスモル知立、電話 090-9355-9103 へどうぞ。ご寄付ありがとうございました。社会福祉協議会へ現金の寄付。ユニー株式会社、小さな善意で大きな愛の輪運動、アピタ知立店様、38万150円。生産商業協同組合様、10,000円。ありがとうございました。親子川柳。
小学3年、お手伝いたくさんやって金メダル。
母、コロナでも心はいつでも密がいい。
小学5年、日々続く行事中止で家ごもり。
母、お取り寄せご当地グルメで旅気分。
中学2年、どこ行った？覚えた単語雲隠れ。
母、テストどう？聞くと娘が雲隠れ。母、テレワーク、家事も自粛にしてほしい。
高校1年、大変だ、緊急事態だ、家の中。高校3年、母説明、結局わからず、父通訳。
父通訳、聞いてた母がまた説明。以上、親子川柳でした。レッツ手話。手話を学んで使ってコミュニケーションの輪を広げていきましょう。涼しい。指を開いた両手を顔に向けて、風を送るように2回手前に動かす。市は平成30年12月に手話言語条例を制定しました。お問い合わせは福祉課障害福祉係、電話 95-0118 へどうぞ。消費生活相談事例紹介。こんな時どうする？このコーナーでは全国の消費生活センター等に寄せられた相談事例をご紹介しています。意図せぬリボ払い、
利用明細は必ず確認。相談内容。事例1。クレジットカードの請求が利用金額より少ないと思っていたが、明細はアプリなので面倒で見ていなかった。確認すると、申し込み時からリボ払いで100万円近い残額があることが分かった。60歳代女性。事例2。解約したクレジットカードの請求が来るので不審に思い、カード会社に尋ねると、リボ払いになっており、支払う必要があると言われた。知らずにリボ払いになっていたことに納得がいかない。70歳代男性。アドバイス。リボルビング払い、リボ払いは利用金額や利用件数にかかわらず、設定した一定額を毎月支払うクレジットカードの支払い方法です。月々の支払いを一定に抑えられる一方、支払いが長期化し、手数料がかさむなどの点に注意が必要です。初期設定で支払い方法がリボ払いになっているカードや、リボ払い専用カードもあります。申し込み時にはよく確認しましょう。利用明細は必ず確認してください。手数料の記載がある、利用額に比べ請求額が少ないなどの場合は、リボ払いが考えられます。不審に感じたら、すぐにカード会社に確認しましょう。困った時やトラブルが生じた場合は、消費生活センター等にご相談ください。お問い合わせは、知立市消費生活センター、電話 95-0195、毎週月曜日、水曜日、木曜日、金曜日、午後1時から4時、受付は午後3時30分まで、と、県消費生活総合センター、電話 052-962-0999、月曜日から金曜日は午前9時から午後4時30分、土曜日、日曜日は午前9時から午後4時です。知立市はピッチ FM と災害時の放送に関する協定を結んでいます。ピッチ FM 83.8MHz。以上で暮らしのお知らせを終わります。
シニア河原版。このコーナーではシニア世代の皆さんにお伝えしたい市政情報や講座案内などをまとめてご紹介します。介護予防だより。地域で開催している介護予防体操教室、街角運動教室をオンラインでも開催していきます。街角運動教室の公式 LINE から参加できますので、QR コードからぜひ登録してください。体操教室以外にも、理学療法士監修の体操動画の視聴、随時更新、お近くのサロン等の通い場が検索できます。知立市発目指せ1000人スマホで体操教室登録者大募集。65歳以上の方対象、オンライン街角運動教室の LINE に登録して自宅で体操習慣をつけよう。新しい生活様式に対応、健康的な生活をサポート。1. 自宅にいながら体操教室に参加できる。2. 運動強度や鍛えたい部位別に体操動画を見ながら運動できる。3. お近くのサロンや体操教室を簡単に検索できる。毎週木曜14時から体操教室のライブ中継に参加できる。体操動画は理学療法士監修で安心、どんどん更新されていきます。近くで開催している通いの場を発掘できるかも。登録したいけど使えるか不安。そんな方向けのスマホ教室も近日開講予定。お問い合わせは知立市役所長寿介護課、地域支援係、電話 95-0191 へどうぞ。
10月の無料相談。相談ごと、時、問い合わせ先の順に読みます。もやいこハウス多文化共生センター、 自留団地での相談、外国人相談、ポルトガル語の通訳など。なお、相談は会場でのみ受け付けます。月曜日午前9時から正午、土曜日午前9時から午後1時。企画制作課電話 95-0114。 市役所での相談、外国人相談、ポルトガル語の通訳など。月曜日から金曜日午前9時30分から正午と午後1時から4時30分、外国人相談コーナー電話 83-1111。 市民相談、市役所での手続きなど一般相談、月曜日、火曜日、木曜日、金曜日、午前10時から正午と午後1時から3時。司法書士相談、金銭問題、相続等、予約がいります。第2、第4火曜日、午後2時30分から4時45分。行政相談、第4水曜日、午後1時から4時。以上いずれも市民相談コーナー、電話 83-1111。 消費生活相談、消費者のトラブル相談など。月曜日、水曜日、木曜日、金曜日、午後1時から4時、受付は午後3時30分まで。消費生活センター 95-0195。 労働相談、予約がいります。第3木曜日午後1時から4時。事業承継個別相談、予約がいります。第3火曜日午前10時から午後0時30分。いずれも経済課 95-0125。 不動産相談、予約がいります。10月11日火曜日午後1時から4時。なお、次回は11月8日火曜日。建築課 95-0156。税務相談、10月20日木曜日午前9時から11時。税務課 95-0116。 教育相談、第1・第3金曜日午後1時から3時。学校教育課 95-0136。 児童相談、月曜日から金曜日午前9時から午後5時。子ども課 95-0120。 手話相談、聴覚障害者、火曜日、木曜日、午前9時から正午。福祉課、ファックス 83-1141。 女性悩み事相談、第2、第4木曜日、午前9時から正午と午後1時から4時。DV 相談、市役所会長時間内、いずれも共同推進課、95-0144。保健センターでの相談、心の健康相談、予約がいります。10月11日火曜日午後2時、2時30分、3時。定員は各1人です。保健センター、電話 82-8211。 絹浦東部保健所での相談、心の健康医師相談、予約がいります。10月5日水曜日午後2時から4時。絹浦東部保健所 21-9337。 栄養相談と歯科相談、いずれも予約がいります。10月12日水曜日午前9時から11時30分。絹浦東部保健所 21-9338。 福祉の里八田での相談、心配事相談、人権相談。10月18日火曜日午後1時から4時。弁護士による法律相談、予約がいります。なお、毎月1日土曜日、日曜日、祝日を除きますの午前8時30分から予約してください。月2回木曜日午後1時から4時。結婚相談、10月4日火曜日、8日土曜日、18日火曜日、25日火曜日、午後1時から4時。生活困窮相談、月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分。いずれもお問い合わせは社会福祉協議会 82-8833 へお願いします。 なお、相談日が祝日にあたる場合はお休みになります。以上、10月の無料相談でした。
今月の納税と納期限は10月31日月曜日です。試験民税、普通徴収3期。国民健康保険税、普通徴収4期。介護保険料、普通徴収4期。後期高齢者医療保険料、普通徴収4期。市税収納窓口開設日、10月23日日曜日、午前8時30分から正午、市役所1階税務課。なお、市税収納窓口開設日は原則毎月第4日曜日です。月によっては変更する場合がありますのでご注意ください。ポルトガル語での対応も可能です。お問い合わせは税務課、国保医療課、長寿介護課へお願いします。マイナンバーカード、休日、夜間窓口。夜間窓口、受付時間、午後5時15分から7時。10月14日金曜日と28日金曜日。休日窓口、受付時間、午前8時30分から11時30分。10月15日土曜日。お問い合わせは市民課、電話 95-0124 へお願いします。
成人検診。費用免除制度について、今年度70歳以上の人、保険証提示、障害者医療費、受給者、その同程度の障害を持つ人、受給者証提示、市民税非課税世帯及び生活保護による非保護世帯に属する人、保健センターへ事前申請は費用免除になります。集団検診、10月から11月、申し込み半田市医師会健康管理センター、がん検診予約係、電話 0569-27-7890、 受付時間月曜日から金曜日午前9時から午後5時土曜日午前9時から正午。検査方法、対象、受診料、日程の順に申し上げます。胃がん検診、40歳以上500円、10月7日金曜日、保健センター。10月24日月曜日、刈谷医師会健診センター。11月9日水曜日、保健センター。大腸がん検診、40歳以上300円、10月7日金曜日、保健センター。10月24日月曜日、健診センター。11月9日水曜日、保健センター。肺がん結核検診、1、胸部 X 線撮影、15歳以上無料。2、核単細胞診検査、1の受診者のうち40歳以上希望者300円。10月7日金曜日、保健センター。10月24日月曜日、健診センター。11月9日水曜日、保健センター。子宮頸がん検診、20歳以上の女性500円。10月7日金曜日、保健センター。10月24日月曜日、健診センター。11月9日水曜日、保健センター。乳がん検診、40歳以上の女性1100円。10月7日金曜日、保健センター。10月24日月曜日、健診センター。11月9日水曜日、保健センター。 前立腺がん検診、50歳以上の男性、400円。10月7日金曜日、保健センター。11月9日水曜日、保健センター。肝炎ウイルス検診、40歳以上で過去に受けたことのない人、無料。10月7日金曜日、保健センター。11月9日水曜日、保健センター。骨粗しょう症検診、20歳以上、300円。10月7日金曜日、保健センター。10月24日月曜日、検診センター。11月9日水曜日、保健センター。以上、いずれも午前です。個別検診、指定医療機関で胃がん、大腸がん、肺がん、結核、乳がん、子宮頸がん検診の受診ができます。申し込み及び検診日については医療機関へ直接ご連絡ください。なお車椅子等を使用しており、受診の際スタッフの介助が必要な人は事前に保健センターへご相談ください。検診センター、刈谷医師会検診センターで市民ドック乳がん子宮頸がん検診の受診ができます。お申し込みは刈谷医師会検診センター、インターネット予約、電話予約ができます。電話 91-3010、 受付時間は月曜日から金曜日午前9時から午後4時、土曜日午前9時から午後3時。以上、成人検診でした。
イベント健康ボランティアウォーキング、10月4日火曜日、五古城、牛田古城と昭和の道歩き 4.3km、10月19日水曜日、明治用水緑道西高根と昭和の道歩き 5.2km、 いずれも午前9時20分保健センター集合、なお電車賃が必要です。お問い合わせは保健センター電話 82-8211 へどうぞ。検査、エイズ、肝炎、梅毒検査、アルコール専門相談、骨髄バンクドナー登録、予約が必要です。電話 21-4797、 なお詳細は電話でお問い合わせください。検便・井戸水検査等有料、電話 21-9353、 なお詳細は電話でお問い合わせください。ところ木浦東部保健所、お問い合わせは電話 21-4778 へどうぞ。ゲートキーパー講座。ゲートキーパーとは、身近で悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る人のことです。ゲートキーパーは専門家だけではなく、誰でもなることができます。身近な人のいつもと違う様子に気づき、勇気を出して声をかけられるよう、ゲートキーパーの役割や聞くスキルについて学びましょう。時11月21日月曜日午後1時30分から3時、ところホテルクラウンパレス地流、講師臨床心理士竹口さあやさん、定員先着順で100人、費用無料。申し込みお問い合わせは電話、メールまたは直接保健センター電話 82-8211 へどうぞ。精神保健福祉家族教室、時第1回10月25日火曜日午前10時から正午、第2回11月21日月曜日午後1時30分から3時30分ところ中央障害学習センター刈谷市。内容、 各界家族同士の交流会あり、第1回講話、精神疾患、統合失調症等を知ろう、症状と治療について、第2回講話、精神疾患、統合失調症等を知ろう、家族の対応について、講師、第1回刈谷病院精神科医師、第2回三和クリニック精神保健福祉士、対象、精神障害者を抱える家族、定員先着順で各回20人。申し込みお問い合わせは10月5日水曜日から開催日の1週間前までに電話で、衣浦東部保健所健康支援課、電話 21-9337 へどうぞ。
カッキーの健康づくり応援コーナー。10月は、がん受診率 50% 達成に向けた集中キャンペーン期間です。今年度のがん検診を受診しましたか？日本人の2人に1人がかかるがん。治療史でも死亡原因の1位となっています。がんで命を落とさないための最大のポイントは、早期発見、早期治療です。がんは早期に発見すると、治療が可能な場合が多くあります。今月は、がん受診率 50% 達成キャンペーン月間です。この機会に、市のがん検診を受けてみませんか？市では、医療機関で行う個別検診と、各会場で行う集団検診を6月から実施しています。日時や料金などの詳細は、ホームページ等をご覧ください。がんは規則正しい生活を行うことで予防することができます。バランスのいい食事をとり、睡眠は毎日6から7時間程度を心がけましょう。また、ストレスや喫煙、過度な飲酒もがんを引き起こす原因となる場合があります。禁煙をしてお酒は適度に楽しみましょう。生活習慣を見直し、定期的ながん検診を受けましょう。詳細は市ホームページをご確認ください。お問い合わせは保健センター電話 82-8211 へどうぞ。
10月の当直医当番医。感染対策のため発熱等の場合は事前に電話連絡してから受診してください。症状によっては専門病院を紹介されることがあります。以下、平日夜間午後7時から9時、日曜祝休日午前9時から正午と午後2時から6時。歯科、日曜祝休日午前9時から午後4時。救急指定病院、怪我事故等、土曜日午後1時から翌日午前9時。日曜祝休日午前9時から翌日午前9時。1日土曜日、救急秋田病院、電話 81-2763。2日日曜日、以下、竹内クリニック、83-0002、歯科、磯貝歯科医院、81-3017、救急富士病院、85-1000、3日月曜日、以下、富士病院、85-1000。4日火曜日、5日水曜日、以下、秋田病院、81-2763。6日木曜日、7日金曜日、以下、富士病院、85-1000。8日土曜日、救急秋田病院、81-2763。9日日曜日、以下、治療クリニック、82-1367、歯科、治療歯科、95-8123、救急秋田病院、81-2763、10日月曜日祝日、スポーツの日、以下、富士病院、85-1000、歯科、今村歯科矯正歯科、81-0418、救急富士病院、85-1000。
11日火曜日、以下富士病院 85-1000、 12日水曜日、13日木曜日、以下秋田病院 81-2763、 14日金曜日、以下富士病院 85-1000、 15日土曜日、救急富士病院 85-1000、16日日曜日、以下知立南クリニック 83-2883、 歯科大見歯科 84-5777、 救急秋田病院 81-2763、 17日月曜日、以下秋田病院 81-2763、 18日火曜日、19日水曜日、以下富士病院 85-1000、 20日木曜日、21日金曜日、以下秋田病院 81-2763、 22日土曜日、救急富士病院 85-1000、 23日日曜日、以下富士病院 85-1000、 歯科知立歯科 95-8123、 救急富士病院 85-1000、 24日月曜日、25日火曜日、以下秋田病院 81-2763、 26日水曜日、27日木曜日、以下富士病院 85-1000、 28日金曜日、以下秋田病院 81-2763、 29日土曜日、救急秋田病院 81-2763、 30日日曜日、以下松井院内科胃腸科 81-0005、 歯科西中町クリニック 84-3304、 救急富士病院85-1000、 31日月曜日、以下富士病院 85-1000。 西三河南部に暴風警報や特別警報が発令された場合、医療機関により休診となることがあります。警報発令時はあらかじめ当番医に電話等でご確認の上受診してください。当直医は都合により変更することがありますので、電話で確認の上受診してください。刈谷医師会休日診療所、刈谷市一色町、電話 24-1111、 診療科内科小児科、診療日日曜祝日年末年始、診療時間につきましては直接お問い合わせください。発熱等新型コロナウイルス感染症等が心配なとき、受診相談センター 052-526-5887、 時平日午後5時30分から翌日午前9時、土曜日曜祝日は24時間体制です。かかりつけ医がある場合は、かかりつけ医にまずご相談ください。子どもの急病時、病院に行った方がいいかどうか判断に迷ったとき、小児救急電話相談、短縮番号#8000番、または052-962-9900、時午後7時から翌朝8時、痙攣が止まらない、意識がない、呼吸が苦しいなど、明らかに緊急を要する急病の場合は、迷わずに119番をご利用ください。休日、夜間に相談受診できる医療機関の確認。救急医療情報センター、電話 36-1133。症状に応じて、診療可能な最寄りの医療機関を24時間体制で紹介します。お問い合わせの時は、どこが悪いのか具体的にお伝えください。以上、10月の当直医当番医でした。
以上で広報地流2022年10月号ナンバー1252の朗読を終わります。朗読は
草加百合子、
関真澄、
津田和子、
松尾恵子、
美濃浦麻里、
加藤初美、
高間勝代、
神谷留美子、
住美和
と兵藤麻里子でした。引き続き身体障害者福祉センターだよりと社協だよりをお聞きください。
身体障害者福祉センターだより、ふるさとのカルタのご紹介。ほ、本陣に明治天皇ご宿泊。明治元年12月16日、東京から京都へご先行のおり、知里婦塾永田本陣を安在所とされました。ま、祭り出し火事暴連の見せどころ、出しが道路を直角に曲がるとき、火事棒で四輪の後ろは二輪を肩で担ぎ上げ、神楽囃子に合わせてドスンと下ろす瞬間は勇ましいです。10月身体障害者福祉センター予定。6日木曜日、アロマとタッチでセルフケア、午前10時から11時。9日日曜日、ボッチャ、午後1時30分から3時。11日火曜日、椅子ヨガ、午前10時から11時。19日水曜日、カローリング、午前10時から11時30分。お申し込み、お問い合わせは、知立市身体障害者福祉センター、電話 55-1804 へお願いします。以上、身体障害者福祉センターだよりでした。
社協だより、自分の町を良くする仕組み、赤い羽で共同募金にご協力をお願いします。10月1日から共同募金運動が実施されます。皆様からお寄せいただいた募金は、安心して暮らせる知立の町づくりの活動のために、様々な事業で活用させていただいております。子どもの福祉教育の普及活動、声の広報の録音とお届け、理美容サービス、高齢者サロンの活動支援、おもちゃ図書館の開設、ボランティアの養成や育成、紙おむつ等配布、敬老金の贈呈。運動期間は10月1日から3月31日です。
夏休み福祉体験教室、延べ118名の小学生、中学生、高校生が参加しました。さまざまな出会い、感動がありました。来年もお楽しみに。福祉体験教室、7つの教室、高齢者疑似体験、点字、要約筆記、手話、車椅子、ガイドヘルプ、防災を体験しました。高齢者疑似体験教室、高齢者体験を通して階段を登ったり字を読むことが難しいことがしみじみと分かった小学5年。ガイドヘルプ体験教室、目が見えないと怖いことがよく分かった。ガイドしてもらうことで心強い気持ちになった。中学1年。ご協力いただいたボランティア団体、ボランティア乙姫、天役有野会、要約筆記緑、手話サークル四つ葉、車椅子グループワイズ、ボランティアアイタッチ、知立防災ママ柿つばたの皆様、ありがとうございました。ボランティア活動体験、子ども食堂や子どもの居場所、知立っ子カフェ、まごころ、ののさま食堂、チコハウスで遊び相手やお手伝いをしました。ののさま食堂、食事の片付けやゲームの受付のお手伝いをした。 小さな子や小学生、お年寄りが笑顔で食事をしたり遊んだりして過ごしていて、ほのぼのとした中学2年。チコハウス、小さな子供たちとお絵描きやおもちゃで遊んだり、おやつの綿菓子を作ったりした、すぐに懐いてくれて可愛かった中学3年。障害者施設体験、障害者施設、放課後等デイサービス、若葉の森、欅作業所、第二欅作業所、メープル欅にて簡単なお手伝いをしました。欅作業所、フレンドリーに出迎えてくれて嬉しかった。おのおの自分の作業に集中して一生懸命取り組んでいた。一口に障害者といっても、行動や話し方がそれぞれ違って、障害も一つの個性なんだと思った。高校1年。若葉の森、10人トイレで、その子に合わせた接し方をし、部屋にも工夫がされていてすごいと思った。おにぎり作りやグループ活動では、協力したり応援したりしている姿を見て、温かい場所だなと思った。高校3年、夏休み体験教室でした。
福祉の里、八つ田体験ツアーを開催しました。小学生とその保護者4名が参加しました。福祉の仕事を知るきっかけとなったら嬉しいです。地域福祉センター、デイサービスセンターや健康体操の講座をしている高齢者の様子を見学しました。お年寄りや障害者が過ごしやすいように工夫されていました。メープルケヤキ、クッキーやパンを作っているバックヤードや2階の作業場を見学しました。同じ形になるようにクッキーを上手に作っていました。2階ではお菓子の袋詰めをしていました。シルバー人材センター、リサイクルおもちゃや子供服を販売するともちゃんやビニールハウスでの花の栽培を見学しました。服直しや花の栽培など、その道のプロがたくさんいることが分かりました。ボランティア入門講座に参加しませんか？ズボラな私でもできる防災。災害への備え、入門講座。参加費無料、先着順。被災者支援のプロに聞く、なんとなくの備えではなく、地流での備え、私の場合の備えを知ろう。地流市内で活躍する防災ボランティアさんのご紹介もします。まずは知ることから始めましょう。日時、11月28日月曜日、10時から12時、9時30分開始。内容、講義、災害への備えなど、講師、認定 NPO 法人レスキューストックヤード浦野愛さん、対象、知立市内在住在学在勤の方30名程度。なお、託児希望の方は申し込み時にご相談ください。対象は1歳半から未就学児。場所、知立市福祉の里八つ田内地域福祉センター3階桜梅。受付期間、10月1日土曜日から11月21日月曜日、9時から16時、日曜日祝日を除く。お申し込みお問い合わせは、知立市ボランティア市民活動センター電話0566-82-3339へどうぞ。ベルマーク使用済み切手の収集仕分け日、10月22日土曜日10時から15時までです。以上、写経だよりでした。
広報知立、編集発行、知立市企画部共同推進課、郵便番号 472-8666、 愛知県知立市広見三丁目一番地。電話 0566-83-1111。ホームページアドレス http://www.city.chiryu.aichi.jp/。e メールアドレス info@city.chiryu.lg.jp。
近くの田んぼでは稲穂が色づき、収穫も間近です。無事取り入れができますようにと思います。朝晩は涼しくなったものの、日中はまだ暑い日もあります。どうかお体に気をつけてお元気でお過ごしください。では、さようなら。
内容に関するお問い合わせは、各項目ごとのお問い合わせ先へお尋ねください。制作に関するお問い合わせは、知立市ボランティア市民活動センター、電話 0566-82-3339 までお願いします。朗読とご自宅までのお届けにつきましては、ボランティア青みの会にご協力いただいております。発行は、知立市社会福祉協議会、並びに知立市ボランティア市民活動センターです。Thank you.